こんにちは。今日のジープダイブへようこそ。今回は、事前に共有してもらった資料をもとにですね、トレロ、これを単なるタスク管理ツールじゃなくて、もっと大きく人生の看板みたいに変えていく方法、これを探っていこうと思います。目指すところは、生産性を上げつつも、燃え尽きたりしないで、緩やかに楽しく生きるためのワークフローを作ることかなと。これ結構多くの人が悩んでることかもしれませんね。
まさにそうなんですよ。なんか効率化ツールって便利なんですけど、かえってそれがプレッシャーになることも少なくないですよね。で、この資料が面白いなと思うのは、トレロの柔軟性、これを生かしてパフォーマンスと、ウェルビーイングですか、その両立を目指そうっていう、そういうアプローチなんですよね。単なるハウトゥーじゃない感じがします。
なるほど。では早速、その具体的な中身に入っていきましょうか。まず面白いなと思ったのが、トレロの基本要素ありますよね。ボード、リスト、カード。この捉え方がちょっとユニークだなと。ボードを、プロジェクトごとじゃなくて、役割とか人生のステージみたいな。例えば、仕事用、家事用、趣味用って感じで分けるって書いてありましたね。
そうなんです。これって単に整理が目的というよりは、むしろ心理的な境界線を作る効果が大きいんですよ。例えば、仕事用ボードから離れたら、意識もちゃんとオフモードに切り替わるみたいな。全部ごちゃ混ぜだと、なんかオフの時間も無意識に仕事のことを考えちゃったりしません？
確かにそうかも。でも役割で分けると、ボードがどんどん増えちゃって、逆に管理が大変になったりってことはないんですかね？その辺資料ではどうでした？
いいポイントですね。資料によれば、アクティブな役割に、絞り込むこと、それと定期的な見直し、例えば、習字レビューとかで、もう使ってないボードはアーカイブするみたいな、そういう整理が推奨されてますね。要は、常に使うものだけを目の前に置くっていう考え方です。
なるほど、なるほど。常に整理し続けるのが前提なんですね。リストの使い方も、よくある、to do、進行中、完了だけじゃなくて、GTD のコンテクスト。例えば、@PC 作業とか、あと電話とかで分けるっていうアイディアも具体的でした。
これ GTD ゲッティングシングズダンの手法ですけど、トレロでやるとすごく強力ですね。今この場所で何ができるかがパッと見てわかる。タスクがいっぱいあると、うわ何からやろうって固まっちゃうことありますけど、それを防いで具体的な次の一歩に集中しやすくしてくれるんですよね。
ふむふむ。で、その GTD メソッドの本格導入という流れですね。頭の中のなんか気になることを全部インボックスリストに書き出す。この全部出すっていうのが精神的な負担を軽くする鍵なのかなと。
まさに思考の外部化ですよね。GTD で大事なのは、頭の中をとにかく空っぽにしてシステムを信頼すること。トレロのインボックスにまず出して、それを習字リビューで、これってプロジェクトかなとか、次どうするんだっけって整理して分類していく。このサイクルを回すことで、やるべきことはトレロ見れば大丈夫だっていう、安心感が生まれるわけです。
時間管理術との連携もこれまた面白いですよね。ポモドールテクニック。25分集中して5分休むやつ。あれでタスクを小さく区切ったり。あと、タイムブロッキングで1日の予定を具体化したり。
ポモドールは、とりあえず25分だけやってみようって思えるから、大きなタスクへの、心理的なハードルを下げてくれますよね。で、タイムブロッキングとカレンダーのパワーアップ、あれを組み合わせると、タスクをカレンダー上で見える化して一日の流れをデザインできる。もし計画通りいかなくても、ドラッグ&ドロップで柔軟に調整できるのがトレロらしいところです。
ここでさらにグッと効率化を進めるのが、自動化機能のバトラー。例えばカードを完了リストに動かしたら、チェックリストにチェック入れて担当者を外すみたいなルールを設定できる。これかなり使えそうですね。
バトラーはそうですね、いわば自分専用の、秘書みたいなものをトレロの中に置く感じですかね。繰り返しの定型作業を自動化してくれるし、うっかりミスも防げる。例えばカード作ったら自動で期限を設定するとか、担当者を割り当てるとか、特にコーディングとかいらないでルール作れるのも手軽でいいですよね。これでもっと本来やるべき作業に集中できると。
パワーアップも、ただ機能を追加するんじゃなくて、戦略的に使うことが大事って書かれてましたね。カレンダー連携はもちろん、スラック連携でコミュニケーションをタスクに紐付けたり、 Google ドライブと連携して関連資料にすぐアクセスできるようにしたりとか。
そうですね。そういう連携って情報があちこちに散らばるのを防いで、トレロを情報の一元管理のハブみたいにするのに役立ちます。あと、作業時間の計測ができるパワーアップなんかを使えば、自分が何にどれくらい時間を使ってるか、客観的に把握するのにも役立ちますし。
こうしてツールとかテクニックを見てくると、なんかかなり高度なシステムが組めそうな感じがしますけど、でも資料が一番強調してたのって、もしかしたらその根っこにある哲学みたいな部分かもしれないですね。
ああ、おっしゃる通りです。完璧主義を、まあ、手放すこと。計画に意図的に余白とか休憩を組み込むこと。そして、トレロ上に溜まっていく完了したタスクの記録。これを通して自分の処理能力、つまり1日とか1週間で現実的にどれくらいのことができるのかっていうのを客観的に理解すること。これが無理なく続けるための鍵だっていうふうに示唆されてますね。
なるほど。単にタスクをこなすシステムじゃなくて、トレロが自分自身をこう知るための鏡みたいになる？これはちょっと深いですね。さて、というわけで、今回のディープダイブでは、共有いただいた資料をもとに、トレロを人生の看板として使って、生産性と、まあ、心の平穏を両立させるための、その構造とか具体的な手法、そしてそれを支える哲学、みたいなところを掘り下げてきました。役割ごとのボード分け、GTD の導入、時間管理術との組み合わせ、バトラーでの自動化、そして完璧主義を手放すという、
あなただけのこう無理なく続けられて、しかも心地よいワークフロー、それをデザインするためのヒントが結構たくさん見つかったんじゃないかなと思います。結局ツールはあくまでも手段で、それをどう使うかがやっぱり重要ですよね。
最後に一つ皆さんに考えてみてほしいことがあるんです。もしトレロで管理するのがやらなければいけないことだけじゃなくて、意識的に取る休息とか、楽しむための時間、あるいは一日を振り返る時間みたいなカードだとしたら、そういういわばウェルビーイングのためのタスクを完了させることを他の仕事のタスクと同じように意識するとしたら、あなたの時間の使い方とか、日々の満足度ってどう変わる可能性があるでしょうか？
それは非常に示唆に富む面白い問いですね。ぜひリスナーの皆さん自身でその答えを探してみていただけたらと思います。